キンキンラジオ。思い出のテレビドラマ、今回振り返るドラマは白夜行です。
確か前に一番好きなドラマをあげろって言われたら、ポッカポカか白夜行や言うてたね。
明るい方のベストワンがポッカポカなら、暗い方のベストワンが白夜行なんですよ。
まあ、それほど深く心に刻まれた作品だと。
で、東野圭吾の長編ミステリー小説のドラマ化なんですが、
どんな話だっけ。
大阪のとある町の質屋の主人、桐原陽介という男が工事中のビルの中で死体で発見されるところから物語が始まります。で、数ある容疑者の一人として西本文夫という女性が浮上しますが、ガス中毒で事故死、事件は迷宮入りしてしまいます。で、そして7年後、被害者の息子桐原良二と容疑者の娘唐沢幸穂の周りで次々と不可解な事件が起き始めます。実は7年前、質屋の主人桐原陽介を殺したのは他ならぬ息子の良二でした。
なんと
父陽介は小児性愛者という異常な性癖を持ち、その欲望を満たすために少女をビルの中に連れ込んでいました。
変だやん。
その少女こそが幸穂、貧しい母親が質屋の主人に金をもらい娘を売っていたのです。
ひどい母親やな。
その現場を偶然目撃した良二が持っていたハサミで父親を刺し殺し、幸穂もその後母親に睡眠薬を飲ませガス中毒に見せかけて殺してしまったのです。
捜査を攪乱するためやな。
それから別々の人生を歩んでいた二人でしたが、7年前の事件を蒸し返そうとする者が現れたのをきっかけに再会、その口を封じるためにある犯罪を計画します。
こっから二人の道が狂い始めるんや。
良二と幸穂はその後も二人の過去を知る者の口を封じるため、そしてまた時にはお金を得るため、でまた幸穂の幸せを邪魔する者を葬るために次々と罪に手を染めていくのです。
カード偽造、婦女暴行、ゲーム偽造、売春斡旋、公文書偽造、身分詐称、殺人、死体遺棄、
まあ、ありとあらゆる犯罪に手を染めていくな。
万引きと痴漢以外は大概やってるんじゃ。
まあ、俺も大概のことやってきてるけどな。
お前がやったんつまみ食いぐらいやろ。
まあ、そういう悲しい運命を背負ってしまった男女を描いた、まあ、犯罪小説。
その犯罪者の側を主人公にした物語やんね。
そうそう。
まあ、改めて聞くとえげつない話やな。
まずその二人の少年少女がそれぞれ自分の親を殺すっていうね。
しかもその少年の父親が少女を金で買っていたと。で、またその母親が娘を金のために売っていたっていうのも衝撃的やん。
で、ここでもう一人重要な登場人物が現れるんですが、その事件を初めに捜査した刑事が笹垣純三。
この笹垣刑事がその後良二と幸男の周りで次々と起こる事件に気づき、二人をもう執拗に追い続けると。
あ、なんか怪しいな、やばいな、やばいな、怖いな怖いなと思いながら、証拠もつかめず、なかなか真相にもたどり着けない。
まさかそんな少女売春や親殺しがあったなんて思いもしないからな。
やがて笹垣刑事は刑事と容疑者っていう立場を超えて二人の人生に深く関わっていこうとすんねんな。
もし7年前に二人の罪、事件の真相っていうのが明らかになって二人が正しく罰せられてれば、その後二人がこんだけ多くの罪を犯すことはなかったやろから、
そのなんていうかな、ある種自責の念っていうのが笹垣刑事をどんどんのめり込ませていくんでしょ。
あの歎異抄の一節をボソボソつぶやきながらな、
我が心の欲て人殺さずにあらず、人が愛せじと思うとも百人千人殺すことあるべし。
この歎異抄と白夜行ってなんか通ずる部分があんねんな。
親鸞の教えではその念仏さえ唱えればもう悪人こそ救われるのだと。
あ、でもだからといって進んで罪を犯していいのかっていう矛盾が生まれるや、ま
あ、念仏さえ唱えればどんな悪いことしてもええんかって話になるからな。
で、この罪に罪を重ねる二人にどうか救いがありますようにっていう願い、 それがこの笹垣刑事が「歎異抄」をつぶやくっていう行動に現れてるわけ。
これ武田鉄矢自身のアイデアみたいね。
またこの笹垣刑事を演じてた武田鉄矢がもうすごかって、
この執念の刑事っていうのをもう全身全霊で演じてたよね。
でも考えてみると、その罪を犯しても罰を受けることはできないっていうのはもうすごい不幸なことやねんな。
だからこそこの領事と幸男の二人は太陽のない白夜のような人生をずっとずっと歩き続けることになったわけですよ。
これ原作とドラマを見比べてみるとだいぶ違った趣の作品になってるよね。
原作はすごい乾いた印象っていうか、こう次々と起こる不可解な事件をただ淡々と描き切っていくやん。
領事と幸男の心理描写っていうのもほとんどないねんな。
この二人が事件に関わってるっていうことさえもこう明確には描こうとしないやん。
だから何か事件が起きる、その後ろに二人の影がちらちらと見え隠れするみたいな描き方やんな。
その幸男を守るために何者かが手を汚してる。
幸男にとって領事はあくまでこう影のような存在なんやね。
それに対してドラマ版ではこう領事と幸男の関わり、二人の間に流れる心の揺れ動きっていうのを中心に描いていくや
ん。ある種のラブストーリーというか、まあ愛の一つの形として描いてるんやな。
まあでもセカチュードラマ版のスタッフ再結集で作ったドラマやからね。
あと主演綾瀬はるか、山田孝之っていうのも一緒やからな。
この二人がどれだけ大きな十字架を背負って悲しい運命を辿っていかざるを得なかったかっていうのをすごく情感たっぷりに描いていく。
そのカード偽造とか具体的な犯罪の手口っていうのは小説の方がより詳しく描かれてるね。
その緻密さっていうのはやっぱ小説の方がリアリティがあるっていうか、
さすが東野圭吾って感じやな。
だから原作とドラマ、この二つがカードの裏表みたいになってて、でも全く別の魅力を持った作品として両方楽しめるんですよ。
二つ合わせて初めてパズルのピースが全部埋まるみたいな。
そうそう。
この白夜行って映画化もされてるやん。
堀北真希、高良健吾くん主演で、笹垣刑事を船越英一郎がやっててね。
でもあれで一気にこうなんか2時間サスペンス感が出てしまったね。
まあ武田鉄矢ほどの凄みはなかったな。
堀北真希もあんま悪女感なかった。
だその原作の美味しいところだけちょっとつまみ食いしたみたいな、ちょっと物足りない映画になってしまってた。
あと韓国でも映画化されてるやん。
俺はこの韓国の映画版が一番原作の雰囲気に近かったと思う。
この長い原作の一番肝の部分をうまく映画にまとめてた
よ。だってさ、もう原作長いもん。
確か文庫版で800ページちょいだっけ。
弁当箱かっていうくらい分厚いや
ん。手に持った時の重みが半端ないよ。
ちょっとカバンの中に入れて電車で読もうかっていう本でもないよね。
あ、でも、もう読んだらすぐ読めてしまうね。
もう読み出したら止まれ。
あとなんか印象に残ったシーンとかセリフってなんかある？
この結婚はね、売春と一緒なんだよ。
幸男がブティックかなんか開くために金持ちたぶらかして結婚するんだっけ。
でその後幸男が DV を受けたっていうのをでっち上げて離婚に持っていく。で店と慰謝料だけごっそり踏んだくていくねんな。
もう旦那も踏んだり蹴ったりやん。
あとやっぱりその幸男が育ての親の八千草薫を殺そうとするシーンかな。
自宅の庭で白骨死体を発見した八千草薫が倒れて、
さやな、庭の手入れしてて骸骨出てきたら誰だって倒れるで。
で病院のベッドで言うわけでしょ。
生きてれば楽しいことだっていっぱいあんのに二人揃ってそのざまかっつって、
あとその家族ってええもんやで、人生っていうのもええもんやでっていうのを教えてあげられなかった、ごめんなみたいなことも言うやん。
幸男にとっては、血は繋がらないけど、ほんといいお母さんや。
あれも、真実に近づいた以上、もう殺すしかないんだよね。
いや、もうそれだけはやめてって、見るたんびに思うもん。
それじゃあ、領事のお母さんも、悲しい運命を辿っていくやん。
最後、アル中になってさ、あの子は、まだダクトの中にいるのよ。
あの麻生意味も、壮絶やったな。
もうあれ以来俺、麻生意味もすごい不安やもん。
サラリーマンネオでは結構ちょけたこといっぱいしてたけどな。
アヒル口とかやってたよね。
あとはこう、毎回山田孝之のナレーションが入るやん。
なあ、幸男。俺たちの上に太陽などなかったんだ。
そんなダミ声じゃなかったけどな。
またやっぱり音楽かな。
音楽が綺麗かったね。
チャララ、ラララララ。
もうこのサントラがもう全編通して物悲しいやん。
いやもうサントラ聞くだけで泣けてまうもん。
誰だっけ、スケート選手が使ったの。
あの町田達樹くんがこの白夜行の世界観をスケートで表現したんや。
そうやったそうやった。
あの青い衣装で、で左手だけがこう血のイメージで赤く染まってて、で桐原亮司の人生っていうのをスケートで表現したんやね。
あ、でもさ、もう桐原亮司の人生って一体何やったやろな。
まあその好きな女を守るために罪に罪を重ねて。
でもトリオによっちゃその女に利用されただけの人生とも言えるやん。
まあこれも一つの愛の形なんだちゃ
う。そうなんかな。
この白夜行という作品の中にモチーフとして風と共に去りぬが繰り返し出てくるよね。
この唐沢幸男がスカーレット・オハラにどっか憧れてると。
あ、でもスカーレット・オハラと唐沢幸男ってなんか共通点あるかな。
どちらも悪女。
あ、でもさ、幸男に比べたらスカーレットの悪女っぷりなんて大したことないで。
生まれ育った環境も真逆だしね。
でもスカーレットってなんだかんだ言ってもええとこの子やん。
誰がええてこの子やん。
狭間寛平か。
懐かしいやろ。でも強いて言えば、その金のために好きでもない男と結婚するくだりかな。
まあでもそういう生きていくためにいろんなものを犠牲にしていくっていう点ではスカーレットもユキホも一緒。
あ、でもその守ろうとしてるものがユキホとスカーレットでは全く違うやん。
だからユキホはスカーレットに憧れてた。でも結果全く違う人生を歩んでしまったと。
まあ明日は明日の風が吹くとはならないからね。
その桐原亮司の生き方もどっかレッドバトラーに通ずる部分はあるんだけど、まあでも最終的にはレッドバトラーと違う運命をたどっていくわけやから。
だ、そのヒロインの賭けとなっていろいろ助けていくっていう点では共通してるけど、でもレッドバトラーはスカーレットへの愛に疲れ果てて、まあ、最後去っていくや。
でも最後まである意味ヒロインへの愛を貫いたっていう点では桐原亮司の方に軍配が上がるな。
まあ愛し方はめちゃめちゃ間違ってるけどね。
というわけで今回は東野圭吾の傑作ミステリー小説を大胆なアレンジでドラマ化した白夜行を振り返りました。
あ、でも考えてみりゃ悪に悪を重ねるものすごい極悪非道な話なのに、あ、なんでここまで心に訴えかけるんやろ。
やっぱそれはその2人が最初に背負ってしまった十字架っていうものがあまりにも大きいからなんじゃないの。まあ、
ただ自分たちの欲望のためだけに罪を犯してしまってるんじゃないんだと。
これは人の心、魂を奪われてしまった人間の悲しい物語なんですよ。
あまりにも悲しすぎるな。
キンキンレイディ。